Okay. Well, one more time. Good morning, Life Church family.
皆さん、おはようございます。
Well, today we're going to be getting a new series.
実は今日から新しいシリーズが始まります。
Called A Heart of Worship.
それは礼拝する心というシリーズです。
Now, when you hear the word worship,
さあ、皆さん、質問です。礼拝という言葉を聞くと、
What is the first thing that comes to mind?
皆さんは何を一番に思い浮かべますか?
We haven't done this recently, so let's get you guys involved. What are some?
この質問最近ね、こういう質問やってないんです。
Okay, so what do you think when you hear worship?
礼拝というと皆さん何を思い浮かべますか? ぜひ発言してください。
Purpose.
目的?目的。賛美。賛美。歌うこと。
Singing. Praise.
捧げる。
Yeah, give.
感謝する。
Thankfulness.Church. Serving, yeah. Yeah, I think there's a lot of words to describe or to think about worship.
たくさんこの今礼拝という言葉、思い浮かべる言葉、浮かぶ言葉を皆さん伝えてくださいました。
Some other words that might have popped into your head.
もしかしたら他にもこんな言葉があったんではないかと思います。
Music,
音楽、
singing,
歌うこと、
church service,
教会の礼拝の時間、10時半、礼拝10時半、
clapping your hands,
手をたか叩くこと、
raising your hands,
手を上げること、
and while all of these are certainly included in worship,
もちろん礼拝にはそのような要素がすべて含まれています。
Worship begins much deeper.
しかし礼拝というのはもっと深いところから始まるんです。
Let me ask you a question.
もう一つ質問します。
Have you ever noticed that you never have to remind yourself to talk about what you love?
皆さんは自分が大好きなことを話すのにわざわざ思い出して話そうっていうこと、そういうふうに自分の力を込めて話さないといけないってやらなくていいこと気がついたことありますか?
If you eat an amazing food at a restaurant,
例えば、皆さんの中でめっちゃ美味しい、食事をレストランで食べたとします。
You want to tell all your foodie friends, that food over there at that restaurant is bomb.
そしたらおそらく、その、まあ、グルメの友達に皆さんはおそらく伝えたくなると思うんです。
We have so many cute babies here at Life Church.
またこれはどうでしょう。たくさんの赤ちゃんが今ライフチャーチにいます。
If you look at the parents' Instagram feed,
その親のインスタを皆さん見たことありますか?
It's a picture after picture of cute Kyo-kun.
赤ちゃんの写真しか載せてないと言ってもいいぐらいです。
And then when you talk to the moms and to the dads,
そして他の、そのお父さんお母さんが別のお父さんお母さんに話すときは、
They describe the sleepless nights.
どれだけ寝不足かを話し合うんです、お互いに。
If your favorite sport team wins the championship,
またもしくは、自分が大好きなスポーツチームがいて、勝ったら、
You replay the highlights again and again, enjoying the victory.
その勝った瞬間のハイライトを何度も見返すでしょう。
And then if your treasure team loses,
逆に大切なチームが負けてしまったら、
You sadly cry into your pillow at night.
枕に顔をうずめて泣いてしまうこともあるでし
ょう。Samurai Blue!
Samurai Blue.
You did good.
頑張ったけどね。
Nobody has to tell you to celebrate what you treasure.
自分が大切にしているものを喜ぶこと、祝うことを誰かに言われてやる必要なんて実はないんです。
It simply overflows.
自分の内側から自然に溢れ出てくるから。
Which makes me wonder.
そこで私は考えさせられるんです。
Why do we sometimes think worship is different?
なぜ私たちは礼拝だけはそうじゃないと思ってしまうんでしょうか?
Why do maybe some of us think that we have to like force worship?Out of ourselves.
なぜか私たちの中には礼拝と聞くと自分の内側からこう絞り出して何か無理やり頑張ってしないといけない。
What if worship doesn't begin with music?
でももし礼拝が音楽から始まるのではないとしたらどうでしょう?
What if worship begins by the simple overflowing of what is in our hearts?
もし礼拝が私たちの心の中にあるものが自然にあふれ出る、そこから始まるとしたらどうでしょう?
Maybe worship is simply our natural response of a heart that has truly received who Jesus is and how amazing he has.
もしかしたら礼拝というのは私たちを作ってくださったこの主なる神様、そして救い主なるイエス様、主である方が素晴らしいことだというこの私たちが心に受け取ったその心の応答だとしたらどうでしょう。
Let's pray as we get started.
一言お祈りします。
Our good heavenly father,
天の良いお父さん、
Thank you for loving us.
私たちを愛してくださってありがとう。
Embracing us.
私たちを大切にしてくださって
、 Stepping toward us.
私たちに歩み寄ってくださってありがとうございます。
And desiring to have a relationship with us.
私たちにとの関係を求めておられます。
Your creation.
あなたが作られた私たちです。
You are truly amazing.
素晴らしい神様です。
Amen.
Amen.
Throughout this whole year,
今年1年を通して、
we've been looking at something over and over again.
すでに今までも何度も何度も見てきました。
Our good heavenly Father always makes the first step.
私たちを愛してくださる素晴らしい天のお父様はいつも最初に働きかけてくださる神様です。
He loves us.
私たちを愛しているから。
He pursues us.
私たちを追い求めてくださいます
。 He chooses us.
そして神様が私たちを選びました。
He calls us.
私たちを呼んで召しておられます。
He adopts us.
そして私たちを養子として迎え入れてくれるのです。
We did not begin the relationship.
この関係をまず最初に始めたのでは私たちではありません。
He did.
神様が始めてくださいました。
And he continues to invite you in. Come on.
そして続けて私たちをその関係と招き続けられます。
We love because he first loved us.
私たちが神様を愛するのはまず神様が初めに私たちを愛してくださったから。
That is what we've been seeing this whole year.
実は今年のこの1年をかけてずっと今まで見てきています。
Not rules, relationship.
それは規則ではなく関係です。
Not striving,
努力するのではなくて受け取ることです。
Not ownership, surrender.
私たちがどれだけ所有しているかではなくて私たちがどれだけ明け渡しているかです。
And through scriptures, something amazing happens.
そして聖書を見ると驚くべきことを見ると思います。
Nobody has to tell someone who has encountered God to worship.
なぜなら神様に出会った人に対して礼拝しなさいと言う必要がないんです。
Moses falls on holy ground.
モーセは神様に出会った瞬間地にひれ伏しました。
Isaiah cries out, Here I am.
イザヤが神様に出会った瞬間膝をついて神様私は今ここにいますと。
Thomas, after putting his hands in God's nailed hands, says, My Lord, my God.
トマスがイエス様のよみがえったその釘刺された両手を見て私の主、私の神と自然に言葉が出てきました。
Mary pours out perfume and anoints Jesus.
そしてまたマリアはそのイエス様に香油を注ぎました。
Nobody said,
誰も、
It's 10:30.
10時半だよ。
Stand up.
立ちなさいよ。
Okay, let's worship.
はい、礼拝しますよ。
It naturally bubbled out.
そんな風に起こることがなかった。自然に溢れてきたんです。
In a heart of thankfulness.
その心は感謝で満ちているから。
They simply encountered God.
彼らはただ神様に出会い、
And worship followed.
そこで礼拝が溢れ出たんです。
Why?
なぜでしょう。
Because worship isn't something we force.
礼拝というのは私たちが無理やりやらないといけないと絞るものではなくて、
Worship is simply a response to encountering our Creator, Savior, and Lord.
この礼拝というのは私たちの創造主である救い主へ出会ったというこの素晴らしい感動から来る神様への私たちの応答なんです。
And
そして、
if we're honest,
正直に言います。
There's something that we need to notice.
もう一つここで皆さん気づいてほしいことがあります。
Not everyone that encounters Jesus worshipped.
イエス様に出会った人が皆イエス様を礼拝したわけではないということです。
The Pharisees saw him.
パリサイ人たちはイエス様に出会いましたね。
Judas, his disciple, walked with him.
ユダでさえイエス様と共に歩んだ弟子の一人です。
The rich young ruler talked with Jesus.
また金持ちの青年がイエス様と来て、神、あ、イエス様と会話までしたんです。
Seeing Jesus is not enough.
でもこれらの話を見るときに、ただイエス様を見ることは十分でないと分かります
。Something has to happen in each of our hearts.
私たち一人一人の心の中で何かが起こらないといけません。
God continually reveals himself to us.
神様は続けて、神様ご自身を私たちに表し続けてくださいます。
Beautiful sunsets, amazing flowers, creation, relationship, so many ways. God continually shows, see, I'm your creator, I'm your savior, I am your Lord.
私たちの人生の中で、美しい花を想像することで、また美しい日が暮れるそのシーンを作り出すとこを見るときに、こんな素晴らしい神様が私たちのそばにいてくれるというその感動が、
And then we have a choice.
その時に私たちには選択肢があります。
Will we receive His love?
その素晴らしい神様の愛を受け取るのか。
Will we receive who He says you are and who He says He is?
神様はあなたはこういうものだよというその言葉を私たちが、私たちのものに受けとして受け取るのか。
And when we do,
私たちがそれを受け取るとき、
when we receive His love,
その神様の愛を受け取るとき、
when we receive His grace,
この恵みを受け取るとき、
grace, we didn't deserve it.
この恵みというのは私たちが受け取るに値しないものだと。
When we believe who He says He is.
神様がこのような方だと私たちが知るときに、
And when we believe who he says we are.
そして神様がおっしゃる私自身その言葉を受け取るときに、
Our hearts start changing.
私たちの心は変わり始めるんです。
Worship isn't pressure.
礼拝というのはプレッシャーの中でやるものではありません。
Worship is the overflow.
礼拝というのは溢れ出るものだからです。
Of what we have received, our good heavenly.
神様から受け取ったものが溢れ出てくるときに、それが礼拝となって現れるのです。
So let's watch this happen in real life today.
今日これが実際に起こる場面を聖書から見ていきたいと思います。
We're gonna open up Luke 7.
ルカの福音書7章を今日見ていきます。
You can look on your phone if you want. You can look on the screen if you want.
スクリーンにも出ます。皆さんのスマホで見ていただいても大丈夫
です。Jesus is invited to the dinner.At a Pharisee's house.
イエス様はあるパリサイ人の家の食事に招かれるそのシーンです。
What happens next is one of the most beautiful pictures of worship.
そしてその後に起こることは、聖書の中でも本当に美しい、最も美しい礼拝の場面だと言えると思います。
This isn't just a story about a sinful woman.
これは単に罪深い女性の話ではないんです。
It's a story of two hearts.
これは二つの心の物語だと思って一緒に読みたいと思います。
Let's jump in. Luke 7:36-38. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's home and inclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood before himAt his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissing them and pouring the perfume on them.
さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち涙で御足を濡らし始め髪の毛で拭い御足に口づけして香油を塗った。
Can you imagine the room?
この場面をちょっと想像してほしいんです。
Everyone immediately notices her come in.
その場にいる人たちが皆その女性が入ったことを気づきます。
Not because she was famous.
その彼女がとても有名な人、素晴らしい有名な人だからではなくて、
Because she was infamous.
悪名高いからです。
Everyone knew her mistakes.
誰もが 彼女がした過ちを知っているんです。
Everyone knew her reputation.
誰もがその場所に来た彼女の評判を知っているんです。
She must have been in the tabloids. We'll just go on.
なんだっけ、あのスポーツ新聞に載るような女性だったんです。ゴシップ新聞。
And then,
それで
she decides to put aside her reputation.
それでもその彼女は自分の評判を脇に置きました。
I think that took courage.
すごく勇気のいる行動だったと思います。
As soon as she enters the room,
でも彼女が部屋に入った瞬間、
People start talking.
隣の向かいの人たちが話し始めます。
What is she doing here?
ちょっと待って、なんであんな女の人が今ここに来るの。
Doesn't she know she's not welcome?
ここにはちょっとふさわしくなくない。
But notice something.
でも皆さん気づいてください。
She doesn't seem to care what everyone else thinks.
でもこの彼女は周りの人のささやきを全く気にしなかったんです。
Why?
なんでしょうか。
Because when you have encountered grace,
イエス様の恵みに出会ったからです。
When you have encountered mercy and love of Jesus,
私たちがイエス様の愛に憐れみに出会うとき、
His opinion means more than everyone else's opinion.
イエス様の思いが他のすべての人の思いに勝るからです。
Look what she's doing.
彼女がしていることを見てください。
She's crying.
彼女はここに泣いています
。 She's kissing his feet.
イエス様の足に口づけした
と。 She's pouring perfume on them.
この高価な香油を注いだんです。
That perfume is worth almost a year's worth of salary.
どれぐらい高価というと、今の1年分の給料に値するぐらい高価な油だったんです。
No one told her to do it.
でもここで誰もこれやるといいからって彼女に勧めたから彼女がそれをしたのではありません。
Okay, it's time to worship. Come on, come on.
はい、礼拝の時間ですよって言われて彼女はそれをしたのではないんです。
No, her heart simply overflowed.
ただ彼女の心が感謝にあふれていたからです。
Verse 39.
39節へ移ります。
When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, If this man Jesus were a prophet,He would know who is touching him and what kind of woman she is. That she's a sinner.
イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた。
Now here comes Simon.
さあ、ここでシモンという人が登場します。
Notice Simon and the woman are looking at the exact same Jesus.
ここに注目してほしいことがあります。シモンというこの男性と、そしてこの女性は全く同じイエス様を見ています。
Yet Simon isn't moved.
ところがこのシモンの心は動かないんです。
Instead, he becomes judge and jury.
その代わりに彼は裁判官のようになり、陪審員のような目で見始めるんです。
He's evaluating the woman.
この女性を評価し始めました。
He's evaluating Jesus.
またイエス様を評価し始めました。
He's evaluating the situation.
そしてこの状況全体を評価し始めたんです。
I wonder if we do that in our lives sometimes.
私たちももしかしたらそのようにしてしまうことがあるかもしれません。
He's looking.
彼はイエス様を見ています。
But he's not receiving.
でも彼はイエス様を受け取らないんです。
Wow, isn't that so interesting?
皆さんこれ面白いと思いませんか?
You can be feet away from Jesus.
イエス様のすぐそばに座っているんですよ、あなたは。
The giver of life.
真理と、命を与える方。
Who gives truth and grace.
恵みと真理を与えてくださる方なんです。
And completely miss him.
でもそれをすべて見逃すこともできるんです。
Verses 40 through 43.
40節から43節に移ります。
Jesus answers him, Simon. Simon, I have something to tell you. Yeah, tell me. He said, Jesus said, two people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii, big sum of money, and the other 50, smaller but still pretty big sum of money. Neither of them had the money to pay him back. So he forgave both of the debts. Now, which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. Yeah, you've judged correctly, Jesus said.
するとイエスは彼に向かってシモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では、2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えるとイエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。
Jesus is doing something amazing here.
実はここでイエス様は素晴らしいことをしているんですね。
He's moving the conversation from behavior.
この会話の焦点を行いから
to grace, mercy, and truth.
恵み、憐れみ、そして真理へと移されました。
Yes, both of them owed money.
2人とも借金があったとあります。
Both had no way to repay.
そしてこの2人ともその借金を返す方法もできなかったと。
Both needed mercy.
2人とも恵み、憐れみを必要としていました。
The difference wasn't that one deserved forgiveness more than the other.
違いはどちらがより許しにふさわしかったということではないんです。
They both needed to receive.
なぜなら2人とも憐れみと許しを必要としていたということをイエス様は言いたかったんです。
44 to 47.
44節から47節へ行きます。
Then Jesus turns to the woman, but starts speaking to Simon.
それからイエス様は女性の方を向きますが、語りかける相手はシモンです。
Then he turns to the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came to your home.You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time of entering, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little.
そしてイエス様はその女の方を向いてシモンに言われました。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけをしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の油に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計に愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。
Jesus isn't saying her worship earned forgiveness.
イエス様は何を言いたかったのかというと、彼女の礼拝、彼女が油を注いだこと、これが許しを勝ち取ったと言ったのではないんです。
He's sayingHer worship revealed she had already encountered and received Jesus.
彼女のこの礼拝する姿はすでに許しに出会っていているよということを明らかにしたかったんです。
That's the difference.
ここに違いがあります。
Grace and mercy produce worship.
恵みと憐れみが礼拝を生み出すのであって、その逆ではない。
Not the other way around.What we have received overflows, and our natural response is to say thank you.
私たちが受け取ったもの、そこから溢れ出るものは本当にシンプルに神様ありがとう。
What was really different between these two people?
ではこの二人の違い、この女性とシモンの違いは何だったのでしょうか。
Was Jesus different?
イエス様が違いましたか。
No.、
Mm-hmm.
Same Jesus.
同じイエス様です。
Same room.
同じ部屋にいました。
Same dinner.
同じ食事でした。
Same opportunity.
同じ機会がありました。
The difference wasn't Jesus.
違いはイエス様ではありません。
The difference was what happened inside their hearts.
違いはこの2人の心の中で起こっていたことです。
Simon saw Jesus.
シモンはイエス様を見ました。
The woman received Jesus.
でも女性はイエス様を受け取りました。
Simon judged Jesus.
シモンはイエス様を裁きました。
The woman surrendered to Jesus.
女性はイエス様に明け渡したんです。
Simon kept his reputation.
シモンは自分の評判を守りました。
The woman forgot hers.
女性は自分の評判を忘れたんです。
Simon left with questions.
そしてシモンは疑問を抱えたまま席を立ちました。
The woman left with peace.
でも女性は平安をいただいてその場を離れました。
That is why worship can never be simply about music.
だからこそ礼拝というのは決してただの音楽ではないんです。
Because before anyone ever sings,
なぜかというと、誰かが歌い始めるその前に、
something has already happened inside their heart.
すでにその人の心の中で何かが起こっているからです。
Just because we sing a few songs on Sunday,
日曜日の朝に何曲か歌うからと言って、
it doesn't mean that we're worshiping.
全ての人が礼拝しているとは実は限らないんです。
The best songs can't make worship happen.
どんなに素晴らしい歌を歌っても礼拝を起こすことはできないんです。
If Yamamoto-san turns up the volume just a little bit on the PA, it doesn't magically make us worship.
音響を担当してくださる山本さんが音を上げるぞ、礼拝だと言って上げたところで礼拝だとは限らないんです。
Only what Jesus has done in each of our hearts.
礼拝を起こせるのはイエス様が私たちのためにしてくださったことだけ。
And us receiving that and rejoicing in what He has done in us.
そしてそれを受け取る私たちが受け取っているか、そしてそこから喜びがあふれているか。
If we look at our lives, yes, some of our lives, there are difficult parts in our lives.
私たちの人生を見るときに、yes, それは本当に難しいと思うときあります。
And yes, sometimes it's hard to not focus on those parts of our lives.
そして礼拝なんてそんなところにフォーカスできない、もう人生の辛いとこだけ見ときたいと思うときもあります。
But even King David says to his heart, he's saying, there's so much for you to be rejoicing in.
でもダビデ王でさえ聖書の中で言いました。私のうちにはたくさん感謝することがあると。
And we start to say, yes, worship isn't looking at what's around me.
そして私たちも同じです。この礼拝というのは私たちの周りがどうなっているか、環境がどうかではないんです。
Worship is looking and seeing what I have received from my good heavenly Father.
礼拝というのは今この私自身が神様から何をいただいて、どんな素晴らしい人生を与えられているか。の応答なんです。
And letting that bubble up and overflow.
そしてそれを感謝し始めるときに本当に私たちの内側から溢れ出てくるんです。
Jesus finishes by saying this.
イエス様はこの場面をこのように言って終わられました。
Then Jesus said to her,
48節から50節。
Your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, Who is this who even can forgive sins? Jesus said to the woman, Your faith has saved you.Go in peace.
そして女にあなたの罪は許されていますと言われました。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めました。こう言い始めた。
That's beautiful.
罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。
That is beautiful.
本当に美しい場面です。
She didn't leave wondering, Did I do enough?
彼女は自分は十分にやっただろうかとは思いません。
She left knowing I am loved.
彼女は自分が心から愛されていると知って立ち去っていったんです。
That is the foundation of our worship.
これが私たちの礼拝の土台です。
Her worship didn't earn forgiveness.
もう一度言います。彼女の礼拝が許しを勝ち取ったのではありません。
Her worship revealed.That she had encountered her Savior.
彼女の礼拝はすでに彼女が許しに出会った、その許しを与えた神様に出会っていたということを明らかにしたんです。
Maybe today God is not asking us, can you sing louder?
今日神様は皆さんに対してもっと大きな声で歌ってと語ってはいないと思います。
Maybe he's asking us.
でも今日こういうふうに神様は問いかけているかもしれません。
Will you let me show you more of who I am?
私がどんな神様かあなたに示させてくださいと。
Because the more we know our Savior,Our Creator, our Lord.
私たちがこの創造主である神様を知れば知るほど、
As we see what He has done in our lives,
私たちの人生に何をしてくださったかを知れば知るほど、
That yes, without Him, our lives would be so different.
私たちは神様なしでこの人生生きていくことができないと思うでしょう。
We start allowing our good Heavenly Father's love, goodness, grace.And mercy toward us overflow in our lives.
そんな時に私たちは天のお父さんの良い恵み、憐れみ、愛を受け取り続けることができるんです。
Over the next few weeks,
これから数週間かけて、
my hope, my prayer,
私の願いは、私の祈りは、
is that we'll become disciples, followers of Jesus, that see and receive Jesus more.
イエス様をもっと受け取る弟子と私たちが一人一人がそのようになっていくことです。
And naturally that our hearts would start bubbling over with thankfulness and gratitude.
そして感謝で心で満たされて自然にそれが溢れ出すようなそのようなイエス様をもっと知ってほしいと思います。
1 John 4:19
最後にもう一つだけ御言葉を読みします。第1ヨハネの4章19節
We love becauseHe first loved.
私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
Let's pray.
お祈りします。
Wow, Jesus, thank you.
イエス様ありがとうございます。
For creating a path into a relationship with you.
このあなたとの関係を持つことができる道を作ってくださってありがとうございます。
Yes, we were separated.
私たちはあなたから離れたものでした。
Yes, I was powerless.
私には何の力もありませんでした。
But what you did,
でもイエス様あなたがしてくださった。
You made a way for us to be able to come back into relationship, to become whole again.
神様との関係に戻ることができる道を作ってくださった。
Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.
感謝します。
You are so.
素晴らしい良いお方です。
We rejoice in your goodness.
あなたの良さを喜びます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。